務いたします。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。すべて主に捧げ尽くさない場合にはそのものは結局用いられません。当時のイスラエルの人々は家へ帰らなければならなかったんです。まず最初にその人の家、また家族が主に清められて初めて戦いに参加する資格を与えられたのです。あなた方はもはや自分自身のものではない。神の栄光を表しなさい。まあ、全て捧げ尽くすことこそ戦いのための資格として要求されていたのです。それは私たちの場合には自分の地区本位の生活に死ぬことを意味しているのです。あなた方はもはや自分自身のものではない。まあ、言葉を書いて言えば、この戦いに参加する資格を与えられる者は、まあ、バプテスマの羽のように、主イエス様は栄え、我は踊ろうべし、と言わざるを得ません。お場所6章の中3節を見ると、次のように書かれています。273ページになりますが、ローマ人への手紙6章の中3節です。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。中2章同じくローマ書中2章の一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさいとあります。まあ自分はもう自分のものではない、主のものです。私たちの体、私たちの手足すべては主の器となるべきです。結局私たちの主体、すなわち心、意思、考え、耳、目、手、足、口、唇、心のものすべては主に捧げられることによって主の器となるべきです。その時初めて私たちは、まあ、戦いに役立つものとなり、戦う能力を持つものとなるのです。まあ、主が私たちの心の奥底を探り知ることがお的になりますように。まあ、信仰生活の中で何の実を結ばないものは失格者となります。御霊の実は、まあ、戦いに参加する者の生活の中にどうしても見られなければ、そして認められなければならない。まあ、御霊の実についてよく知られているガラテヤ書5章22節に、書かれています。非常に短いけども大切な文章で339ページになります。 339ページ、ガラテヤ書5章の22節です。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。まあ、この成功を学びながら私たちは自分の日常生活が一体どうであるかを反省する必要があるなのではないかと思います。まあ、この22節には御霊の実として9つのものが挙げられています。まず最初に、まあ、第一の御霊の実とは愛です。パウロはローマにいる人々に書いたのです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると書いたのです。この愛は、この神の愛は我々の日常生活の中でも生き生きと働くことができているなのでしょうか。第2は喜びです。イエス様は次のように言われたことがあります。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。結局イエス様はいろんなことを話されたんですけども、知識を与えるためではない。私の喜びがあなた方のうちにあるように、あなた方は喜びに満たされるために私はいろんなことを話したのであるとイエス様は話されたのです。これはまた私たちの体験でもあるなのでしょうか。第三の御霊の実は平和です。イサヤは26章3節に次のように書いたのです。志の堅固なものをあなたは全く平野のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。まあ、全く平野のうちに守られること、これこそが最も大切なのではないでしょうか。第4の御霊の実は寛容です。エペソ書4章32節にお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。これは我々の日常生活の特徴となっているなのでしょうか。すなわち私たちの生活を通してイエス様の命が現れてきているなのでしょうか。第五の御霊の実は親切です。パウロはコリント第2の手紙1章1節に次のように書いたのです。さて、私パウロはキリストの柔和と寛容を持ってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっている時はおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです、うんぬんと書いたのです。まあ、この手において私たちもイエス様に似たものとされているなのでしょうか。第6の御霊の実は善意であります。まあ、使徒行伝の中でバナバ道徳について書かれています。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたとあります。まあ、ここで立派という表現が使われていますけど、原稿を見ると善意という言葉が使われています。バナバという男は主によって豊かに用いられた器で、彼を通して多くの人が主に導かれました。まあ、私たちもバナバに似たものとされ、我々についてもバナバと同じことが言われうる なのでしょうか。第7番目の御霊の実は信仰です。ルカ10章7章5節、人たちは主に言った、私たちの信仰を増してくださいとあります。まあ、我々の場合はどうでしょうか。我々の日常生活も主に対する幼子のような信頼へ、また主の呼びかけに対してはっきりとした意識を持って行動する生活として特徴をつけられているなのでしょうか。第8の御霊は、御霊の実は柔和です。この最初3章中2節に、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同調心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。まあ、私たちもこのような謙遜な態度でもって人に接しているなのでしょうか。第9の御霊の実は知性です。まあ、パウロはコリント第1の手紙9章に直接に書いたのです。討議をする者はあらゆることについて知性します。まあ、この手について我々の場合は一体どうなのでしょうか。まあ、今まで失格者について申し上げたことをまとめてみると、まず第一に、主にすべて捧げきっていない者は戦いに参加するための失格者であり、第二に、日常生活の中に御霊の実を見出すことができない者もまた失格者であって、戦いには役に立ちませんと。まあ、戦いに参加できるための前提は断固たる決意と勇気です。臆病や心配が支配すると、そのような人だけがダメになるだけではなく、周りの人々もまた臆病風に吹かれてしまうのです。臆病や勇気のなさは私たちの主に栄光を期することができず、私たちの周囲のものを損ないます。まあ、主の御言葉を通して毎日我々に語りかけておられるでしょうか。私たちは聞き耳を持っているなのでしょうか。主の声を聞きたいという切なる願いがあるなのでしょうか。最後にもう一箇所読んで終わります。イサヤ書の41章、イサヤ書41章の一節で、1091ページになります。41章の一節、恐るな、私はあなたと共にいる、立ちろぐな、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これは何という素晴らしい約束でありましょうか。まあ、今日は山田教区姉妹証しをします。お休みですか、どうしましょう、代わりに歌いましょうか。希望の曲ありますかね。